ターニングポイント。はい、日曜夕方5時こまっちゃさんのラジオの後を受けまして、ターニングポイント、パーソナリティの藤田恭平です。この番組はですね、私が出会ってきた方々で、情熱あふれる活動をしている方とか、日々楽しく生き生きしている人をゲストとして招きましてですね、それぞれ今一生懸命になっていることとか、その活動やなんかにかけている思い、これまでの紆余曲折なんかを語ってもらって、ゲストさんを応援してくれるファンが増えていってくれたらいいなと思ってお送りしている応援番組です。と同時に、聞いているあなたにとっても人の夢や目標、そういう熱に触れることによって自分自身の心の温度が上がってですね、新しい1週間を張り切って迎えてもらえるような番組になればと思ってお送りしています。私自身も普段は町の診療所で、社会福祉士として仕事をしながらですね、夢の種放送局の活動としては、月に2回なので2人のゲストさんと収録をしまして、毎週日曜日の夕方5時から本放送、次の週は再放送という形でお送りしてきているんですが、これ放送が12月後半ということで、今日は今年最後の放送ということですね。誰もが知っている超有名スペシャルゲストとも思ったんですが、そうではなく初めてですね、ゲストさんをお招きせずに一人トークに挑戦したいと思います。はい、一人で喋ります。なんやと思われた方、すいませんけども、結構いい時間をお届けできる気もしていてですね、この放送局のすべての番組通して、夢言うてますけれども、夢の種放送局っていうのは、語れる夢がある方々だけのラジオではございませんでして、むしろ夢を語れと言われても困っちゃうよというような、今いろいろ大変で悩んでもがいてっていう人にとってもね、ターニングポイントになるようなラジオだと思ってます。それで番組のタイトル、ターニングポイントがついたっていう部分もあるんですけどね、聞いてくださる方の胸に響くようなええことをいろいろ言おうと思ってますので、よろしくお願いします。今年1年を振り返る30分、ターニングポイント始めていきましょう。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りします。はい、というわけで、普段でしたらここでゲストの方に登場していただくんですが、今日は私藤田恭平、一人ぼっちで喋りますので、興味のない人にとっては無駄な時間にならないように、いろんなことを喋ろうと思うんですけどね、大体どんなことを今日喋ろうと思ってるかっていうと、私が、夢の種のラジオと出会ったこととか、パーソナリティになるまでのこと、あとは夢を語る大人が増えたらいいななんてことを普段から言わせてもらってるんですけど、その辺の部分、あとは自分自身が将来どうなっていきたいかななんてことを喋って、私がパーソナリティ、私がゲストみたいな。で、聞いてくれた方がワクワクしてくれたらいいと思うし、もしかして私のファンじゃないけど、応援してくれる方が増えてくれるのも、なかなかこれも面白いかなと思って喋るんですけども、こうやってラジオしてますけど、普段はですね、町の、診療所で、入院の病棟があるところで、医療ソーシャルワーカーなんて言うんですけども、病院と診療所の間の架け橋になったりとか、 治療が必要なね、医療が必要な患者さんの、まあ、お家に帰った後の福祉とか介護とかの生活との架け橋になったりとか、家族さんと患者さんの架け橋になったりとか、患者さんとお医者さんの架け橋になったりとか、まあ、もっと言ったら、診療所の中の別の職業の人たちの架け橋になったりとか、まあそんな感じの仕事をしてるんですけどもね。もともとこの仕事は4年ぐらいまでしてなくて、その前は、家具屋さんで働いてたんですよね。うん。で、まあなんじゃかんじゃあって、広島に越してきたのが約4年半前か。平成24年に引っ越してきて、そっからもう業界がガラッと変わったので、まあ知り合いがいなかったんですよね。広島で生まれ育ったわけでもないですから。うん。で、この業界のことも知らない。まあもともとは介護の方のお仕事に入ったんですけど、医療ソーシャルワーカーっていうのをやり出したのはあくまで、今年平成28年に入ってからなんですけどね。まああの、全然知り合いがいなかったので、まずは出会いが必要だろうと思ってですね、もともとすごい引っ込み思案だったんですけども、偶然こういろんな人に声をかけていただくようになって、いろんな場所に行くようになりまして、で、ある時に月曜日の9時から夢の種のラジオ番組を持ってる瀬脇一茂さんと出会ってですね、で、まあ僕が広島に来たばっかりなんですよと。で、全然知り合いもいなくて、まあこれからいろんな人とご縁をつないでいきながら、まあ成長させてもらえたらいいなと思ってるんですみたいなことを言ったときに、じゃあ、まあ業界を超えた人たちが集まって、なんか夢を語り合う場みたいなのがあるから、なんかそういうとこ来ると、君良さそうだよみたいなことを言われてですね、なかなかもともとそういう交流会とか、交流会ではないんでしょうけど、いろんな人が集まる場に行く人間ではなかったんで、すごいこう最初緊張したんですけど、まあ思い切って、まあ知り合いがいるわけでもないし、なんか可能性が広がったらいいなと思って参加したのが、夢の種トークライブ。夢の種広島トークライブですね。まあこの番組でもよく放送中に紹介をするんですけど、もともとこの夢の種っていうのは、岡田直樹さんと AG 大輔さんという2人の、今代表している2人が、インターネットで人の夢を応援するっていうラジオ番組を始めたのがきっかけで、インターネットラジオなんで、全国どこにいても、まあ、変な話、国が違ってもですね、ネット欄環境さえあれば、どこでも聞けちゃうと。で、そこでこうパーソナリティも当時、まあ、無名のお二人で、ゲストさんも特にその有名というよりかは、どっちかっていうとその無名なんだけども、すごい情熱があって目標があって、人の胸に刺さるような、話をですね、まあ、してるのを聞いて、もちろんそのこれから活動頑張ろうと言ってる人にはファンが増えるし、それを聞いてる人たちがね、なんかすごい熱い気持ちになる番組だったのを、広島の情熱サラリーマン森川博之さんがキャッチして、うわこんな熱い活動やってんだ、じゃあちょっとこれを広島の人たちにも広めたいなっていうところで始まったのが、まあ、ライブ形式で、トークライブ形式でやってる広島の夢の種トークライブだったんですよね。で、そこに行ってみると、まあ、毎週じゃない、月に1回、1人か2人ゲストの方が出られて、今自分がやってる活動とかマイストーリーなんかを語るのを、まあ大体30人前後の人が聞いてんですけど、本当にいろんな人が来てて、サラリーマンの人もいれば主婦の人もいるし、なんかこう修行ですよね、なんかこう個人事業主みたいな人もたくさん来てるし、学生さんなんかもいるし、フリーターの人もいるし、本当にこういろんなところからいろんな人が集まって、ただその情熱あるトークを聞きながら、みんなが心の温度が上がる空間を作り上げられていた そこに自分が参加して、まあ衝撃を受けたわけですよね。なんかこう、大人が夢を語るのって大事なんだっていうか、大人が夢を語ってもいいんだっていうのが正直な感想で、結構その大人になると夢とか言わなくなるかなと思ってるんですよ。この前もちょうど森川さんが言ってたんですけどね、大人になって夢を忘れる年齢が大体何歳かっていう統計があるみたいで、何歳ぐらいだと思います？そう、あのね、どこ忘れた、なんか統計してるところがあって、23点何歳で、これ平均ですよ。あの、夢を語らなくなる、夢を失うらしいんですよね。まあ自分もそのいつでとかっていうのはわかんないけど、特にその夢とか語ったりとか、まあ別にそんなことをね、意識して生活してたわけじゃなかったんですけど、その空間に行った時に、夢語んなきゃいけないよな、みたいなのを、30過ぎて、改めて思うようになって。で、そっからこう、叶えたい夢ってなんだ、みたいな。改めて振り返り始めてですね。むしろその自分自身のしたいことを、そっからこう、考え出したというか、考えてきてなかったのかもしれない。まあ考え出したんですよね、そこで。うん。まあでもなかなか出てこないですよ、いきなりそんな、僕は将来何になりたいんだとか。そこでは確かに感化はされるんですけど、それがこう、かえって劣等感じゃないけど、あ、俺って夢がない人間なんだみたいな、思ったりした時期もあったんですけど、結構その、あといろんな方と出会いを通じて、夢ってこう、無理やり作るもんじゃないんだよと、内から溢れてくる思いなんだよみたいなことも聞いたりしてですね、まあ、無理して夢を見つけなくてもいいのかなって思ったし、うん。あとは、これね、これまた時々聞くんですけどね、あの、夢は知識だなんていうね、言葉を聞いて、例えば、キリマンジャロを知らない人が山の、キリマンジャロに登りたいって思うことないじゃないですか。あとは、サッカーをしたことがない人が、この楽しいサッカーでプロを目指してやろうとか、まあ思わないじゃないですか。ということは、まあ自分にはまだ知識とか体験という引き出しが足らんだけなんかなって思った時に、まあトークライブとりあえず毎回行って、まあ、いろんな人の夢に触れてみようと思ったんですよね。うん。で、そうこうしていくうちに、まあ一つの結論じゃないけど、昔からそういえば、例えば生徒会は副会長だったんですよね。で、部活副キャプテンだったんですよね。で、まあサークルでは、まあ部長をやったこともありますけど、副部長とかをやったこともあったし、その家具のお店では副店長みたいなポジションもやっていたし、なんかこう服ってついてる自分に気づいて、要はこれ、まあ、何か成し遂げたい、こう、チームがあって、リーダーがおって、まあ、その人をこう、盛り立てつつ、支えつつ、こう、仲間と協力しながら行く。まあ、要は何というか、こう、応援するような、まあ、もちろん一緒に走るんですけど、応援するような立場にいたのかな、ってことを思い出して、たんですよ。で、まあちょうど人の夢を応援するのが楽しいなって思ってる時に、夢の種放送局のパーソナリティにならないかっていう話が来たんですよね。で、時を同じくして、夢の種トークライブっていろんな人に出会えるんですけど、そこのトークライブで、時々言うんですけど、あの速読の教室、あの落読っていうのがちょうど広島にできた。で、その、落読の講師である藤井康之さん、やっくんと知り合って、まあ、速読の教室に通い出したことがあって、で、もちろん本を読むスピードは上がってくんだけども、プラス、こう、なんていうんかな、自分の中の心のブレーキが解かれていくというか、もうちょっとこう、理屈っぽさから、感覚で感情をもう少し大切に動けるようになってきた時期でもあったんで、 ちょっと仕事とかで行き詰まってた時期ではあったんですけど、ラジオのパーソナリティをしてみないかって言われた時に、もう先に手を挙げちゃったんですよね。できないかもって思ったりもしましたけど、まあ先に手を挙げちゃおうみたいな。うまくいくかどうかは、さあわかんないですよ。やったことないから。うん。だからやったことないのに、できませんって言ってる自分がちょっと嫌だったみたいなところがあって、先に手を挙げちゃったというところで、ラジオのパーソナリティになっていったというところでございますけれども。まあ、だらだら喋ってたら15分経ったんで、こっからちょっとその、ラジオのね、中身とか、まあ、どんな人に聞いてもらえたらいいかとか、その、夢を語る大人が増えるってどういうことかとかっていうことを喋っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。というわけで、今年最後のターニングポイントはパーソナリティの藤田恭平が一人で喋、り続ける30分でございます。まあそんなこんなで、まあ言っても一般市民、別に芸能人でもないですし、普段は仕事をしていますし、家に帰ったら家族もいますし、そんな私が、まあ、なぜかラジオをやってみようと思ったわけですけども、結構面白かったのが、その、なんかやりたいなって思ってるだけで止まってきたところがあったんですけど、自分自身が。まあその、人の夢を応援するということをしてみたいと、まあ思ってただけだったんだけど、ラジオっていうツールを手にしたことによって、それがまあ一個行動っていうところでね、できるようになったと。で、多分これがすごく自分にとってきっかけで、まあ今日も、これのおかげで喋れるかなっていうところがあるんですけど、まあいろんなゲストさんに出てもらったし、こうゲストに出てもらいたいと思えるような人たちとの出会いもどんどん起きてですね、例えば本当にこういう活動をしていなかったら、まあ私は普段診療所で働いてるただの おっちゃんですけども、例えば農家の人とは知り合わなかっただろうし、経営コンサルタント独立してやってる社長さんみたいな人にも会わなかっただろうし、プロの歌手の人にも出会わなかっただろうし、セミナー講師さんにも出会わなかっただろうし、いろんな本当に出会いが自分のね、将来のこう何とも言えない、その何が夢か分かってなかった自分にとって、こうたくさんこうそれこそ夢の種たちが集まってきたんですよね。まあでも、まあ今現在も自分が将来何になりたいのかって言われると、なんじゃろなって思ってた時に、ある時ですね、まあ聞いていただいた方がいるかはどうかあれなんですけど、あのメンタルコーチのマサさんっていう方と収録をしている最中に、マサさんが、聞いている方々に語りかける、聞いている方々に語りかけたんですけどね、その夢がない人、まずはね、あの人の夢を応援することから始めましょうみたいなことを言ったんですよね。でそれが、あ、それでいいんだって思って、自分も人の夢を応援することで、こう自分自身もこう内に秘めてる思いみたいなのが、こうなんかこう、あの磨かれていってね、そこからこうもしかしたら将来、何、まあちょっと想像はつかんけど、経営コンサルタントみたいなことをしてるかもしれないし、まあ社会福祉士としてね、専門性を身につけていて、地域の人たちがこうやって暮らしていきたいんだっていう暮らしを実現するための活動をしてるかもしれないし、まあ人の夢を応援することっていうのが、自分がこう目標みたいなものにたどり着く一つのこう道なんだなって思った時に、すごくこの活動をしててよかったなっていうのが気づけたのは、ラジオをやろうかどうか悩んでたけど、とりあえず手を挙げてしまおうと思えたあの時の自分がいるからであって、 あ、だから結構その夢を見ましょうって言われることに対して、あ、夢を持ちましょうって言われることに対してちょっとこう拒否反応を示しているような人にとっては、あの僕みたいな人間の行動がちょっとやあのきっかけになってくれるかなと思うんですけど、まあ行動すると見えてくるものがあるというかね、なんてちょっと今日話す前に考えてたんですけどね、まあ要は夢って何ですかって話で、まあ自分にとってこう満足度の高い命の使い方を見つけましょうって言ったら大げさかもしれないんですけど、うん、まあよくね、自信を持ちましょう、自分に自信を持って、あなたは素晴らしいよ、夢を持ちましょうとかって言うけど、まあそこがこう、まあそんなこと言ってそういうのがないから困ってるんだよっていう人もまあいるかもしれないですよね。まあそういう方のためにも僕はラジオしてるつもりなんですけど、まあ僕も別にすごい自信があるわけでもないし、今も大してこう確固たる、なんかこう僕はこういうとこが自信があってっていうわけでもあるわけじゃないのかもしれないけども、なんかやっぱ行動を起こせると自信になるなっていうのはすごく感じていて、その行動が取れなくてもじもじしちゃって、うん、苦しんじゃってるかもしれない人がいるんだとしたら、まあ、その一歩目をね、背中を押せる、応援できるのがこの放送局とかその夢の種、まあ、トークライブも含めてその辺の魅力なのかなと思うんですよね。だからまあやってみたかったこととか言ってみたことがあるんであれば、まあそれをね、このラジオ聞いて、まあ例えばですけど、ずっと釣りをしたことがない人が、ずっと釣りしたいな、でもな、わかんないけどな、どうしようかなって思ってた人がね、まあ、明日釣りに行ってみるとか、それだけでも全然違うと思うし、指南してくれる人が、を探してるようであれば私がつなげますんで、まあ Facebook にメッセージくださってもいいですし、まあそんな感じですよ。これね、ゲストさんと一緒に喋ってるといろいろ話ができるんですけど、自分一人だとなかなか詰まってくるなーなんて思ったりするんですけど、要は今日まあ何が言いたい、まあいろいろ喋ってきましたけど、今日何が言いたいかって言ったら、まあ夢の種放送局の番組をこれからもよろしくお願いしますっていうことなんですけどね。まあ一歩前に踏み出せない方にね、こういうラジオがあるよっていうのを今日聞いてくれた方が教えてくれたら嬉しいなと思うし、まあ300名を超える、多分まだまだどんどん増えてってるんでしょうけど、こう私みたいな一般市民のパーソナリティがね、夢を語ってるわけだし、うん。こう必ず、これ私の番組に限らず何かの番組があなたにとってきっかけになると思いますしね、仕事とか活動でコラボできる仲間が見つかるかもしれないし、状況を打破するヒントが見つかるかもしれないし、楽しい、ただただ楽しい気分になれるかもしれないし、これもしかしたら夢が見つかるかもしれないし、うん、このテーマ、ご縁、応援、貢献がテーマの夢の種放送局なんですけど、まあこれからもあなたの人生を応援してですね、新しいきっかけをつないで、一人でも多くの人が輝けて生き生きできる世の中になるように素敵な番組を配信し続けますっていうことなんですけど、インターネットラジオなんで本当にパソコンとかね、スマホがあればね、ネット環境さえあれば地球の裏側でも聞けるわけで、海外出張中で日本語が恋しくなった人も聞いてくれたら嬉しいと思うし、いろんな人にこうたくさんのきっかけが訪れてくれたらいいなと思ってます。でまあ私自身もこれからもね、ターニングポイントっていう番組を通して、もちろん人の夢をね、応援すること、まあ人の夢を応援する喜びっていうかね、幸せみたいなものを自分自身で噛みしめながら、ゲストに出ていただく方を応援していきますし、まあ聞いてくださるあなたにもですね、まあ、心の温度を上げて、明日から自分も何かやってみたいなとかね、会ってみたいなこの人にとか、まあ何でもいいですから、まあそうやって考え方とか行動とかをね、楽しむ人が増えていったら、まあ皆さんにとって、またお子様たちにとってですね、 まあ、きっと素敵な世の中になっていくはずだと思うので、引き続き夢の種放送機とターニングポイント、あとは広島にいらっしゃる方はトークライブよろしくお願いします。というわけで、ちゃんと喋れてきたんで、きちっとエンディングに移りたいと思います。はい、エンディングです。なんとか一人で喋りきれたかなと思います。お付き合いいただいた皆さん本当にありがとうございます。これ今後ろでかかってる曲はゲストにも出ていただいたことがあるんですけど、2年前まで、主婦だったのに自分は歌手になりたいんだという思いを思い出して、そっからあれよあれよという間に歌手になった小春さんの一歩前へというタイトルバッチリな曲なんで、皆さんぜひチェックしてください。まあ最後にちょっとでいろいろ感謝をちょっと伝えていきたいなと思うんですけど、まあ今年1年ね、まあ別にこう夢にも見なかったラジオ活動を始めるにあたりまして、まあ反対もしないで、チャレンジさせてくれた僕の奥さんと子供たち、まあ心から感謝しています。あとはまあ何よりこの夢の種を生んでくれた AG 大輔さん、岡田直樹さんにも本当にありがとうございます。で、放送中にもお話しましたけど、広島でね、トークライブとして、夢の種を伝えてくれた森川博之さん、そういう場があるよと誘ってくれた瀬脇一茂さんに心から感謝をします。うん。あとはですね、一般市民の素人パーソナリティの私がですね、難しいことを考えずに、ラジオに打ち込める環境を作ってくださった放送局の関係者の皆さんに心から感謝しています。 PA のひとみんとあいこさんにいつもありがとうございます。そして、私の番組にご出演いただいたゲストさんに心からの感謝と今後のご活躍を心よりお祈りしています。応援してます。今日一人で話してゲストさんの緊張がやっと理解できました、そして、リスナーの皆さん、私の番組を聞くために時間を割いてくださって本当にありがとうございます。三重県の両親も聞いてくれてるみたいです。毎週ありがとう。広島で元気にやっております。というわけで、今年の私の放送は今回の分で最後となります。これからも皆さんに素敵なターニングポイントがたくさん訪れますように、夢を語る大人が増えるお手伝いができますように、ぜひ人の夢に触れて自分の夢を磨いてくださいね。そしてぜひ私の番組でも応援させてください。はい、というわけでパーソナリティの藤田恭平でした。今後ともよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。さよなら。